今日の表題は復元ということなんです。で、復元というのは親様の教えに帰るということです。教えに帰るんで、親様の時代の様子に帰るとは違うと。これは敗戦直後、復元を打ち出しました二代新柱が繰り返し繰り返し勘違いしないようにと、親様時代すでに、汚染されていた、今まで天理教団が本部が正しいんだ正しいんだと言い続けながら教えてきたのは、はっきり言うと印刷してきたのは全部嘘だと、そこまでの態度をはっきりとお示しになりまして、親様の時代の本部の教えに帰るというわけではないということが、最初から言われていたんですね。それでそれが敗戦後60年経ちまして、まあ、東洋風の考えですと60年で暦が一巡するというので還暦ということを使うわけですが、60年経ちましてようやく親様120年歳を迎えると。で、敗戦直後に、8月にですね、親様への復元を唱えて、その目標を翌年の60年歳に置いたんですね。で、これは1946年1月26日という日に起きましたんで、ちょうどそれから60年というのが今立っているわけです。ですから復元ということを真剣に考えるときに、本部の姿勢も真剣に考えてくださって、それで120年歳の年歳活動の最終段階、半年前のですね、去年の6月の本部月並祭におきまして、天理大学学長でもある本部員さん、橋本武人本部員が、一番、おそらく天理教史始まって以来一番重大な発言を新田講話でされたんです。で、新田講話というのは本部がですね、これが教義ですと世界に打ち出す、最高の権威ある場所なんですね。で、そこでアスキオハローと助けたまえ天領の御事の務めは親様の教えられた務めではない、ご利益を願う人間思案から生まれた祈りの言葉であるという意味のことを順々と話されました。これは大変なことなんです。何しろ天理教って言いますと、昭和生まれの私たちはですね、天理教って言えば足利ローテ助けたいまい天領の御事と歌って、そしてそれが悪を言われる時でもてんてこまいの御事なんて言われてですね、屋敷を払ってたうりたまいてんてこまいの御事などと歌われて、親様が指南され弾圧されたその原因が天領の御事にあるような印象まで私らでも持っていたんです。で、まあ正直言いました、私がはっきりとこの足利ローテ助けたまい天領の御事の務めは嘘であると、親様の教えじゃないと確認いたしましたのは、教会本部収容課の教育機関のですね、教祖伝講師になって、それで教祖伝講師になったからには間違いのない品型を解かなくてはならないというので、これは教会本部の教育機関の教祖伝講師というのは最高の権威者なんですね。役職の上では、参議係とか内議係とか、本部の中にございます、別席係とかいろいろございますが、教義を正しく教えるという親様の教えに関しては教会本部の教育機関での教師、そしてそれが各教会長を動員して一期講師という講師を使うときに、その一期講師の指導を間違いなく、 指導するようにというので、任命されました、機構士教育係の講師というのはですね、教会本部の中でも最高の教理的な権威者なんです。でその役につきまして、それで今までの講師がまた研究者が、調査していないところ軒並みに親様の雛形の中に出てくる、場所、それからその場所に伴う昔の人たちの子孫がいるところ、いうところを全部、調査させていただきまして、初めて今まで聞かされていたのと違う、本部の発表と真実は違うということを、まあ、確認したんですね。それで今度は、正さなくちゃならない。教えのもと、本部の教えを各教会が教えるという原則になってますから、本部の教えを正さなくちゃならないということで、本部内で間違っていてもいいではないか、本部の権威を保つためにはという視点を持つ人たちと、その圧力まで起こすような姿勢でもって親様の教えに帰れということを、まあ本部の教祖伝講師になってからですね、40年間ずっと絶え間なく続けてまいりました。でその状況が、まあ何て言うんですか、一つのそのけじめっていうんですか、角目を教えてくださったのが今回の、橋本武人天台学長本部員の新伝講話だと思います。でそれがですね、天領の御事の務め、悪しきを払うて助けたまえ、天領の御事の務めは親様の教えではない。そしてその神楽勤めの象徴は今立っていてもこれなんですね。一時は座ってやらされていたという天領の御事の徳を称える、徳というより神様の威力を称える神楽勤めが天領の御事の務めです。悪しきを払うて助けたまえ、天領の御事の言葉でもって務める、お歌で務める務めですね。それに対しまして、これを外しますと、神楽勤めというのは皆さんご存知の、悪しきを払うて助けたまえ、天領の御事。それ終わってから、ちょっとなし、神の言うこと聞いてくれ、悪しきのことは言わんでな、この世の自と天とかたどいて、不法をこしらえ来たるでな、これはこの世の始めだし、よしよしと。これ本来のちょっとなしの歌には、天領の御事という神名はなかったんです。これはお察しの本を、はっきりとお読みくだされば、どなたも分かることなんですね。そしてこのちょっと話の歌で教理を教えくださって、それで悪しきを払うて助け、世紀を満ちるすまして官老台で、私たちの生き方、それは命あるものの本性に基づいて生きるんだ、その本性の姿はこのお勤めで示すというように、非常に重大に、ちょっとなしと官老大勤めの神楽勤め教えられてるんです。で今まででもちょっと考える人は、足利郎と助かたまえ天領の御事というお勤めを何者を入れて21回もどんちょがどんちょが勤めて頭が棒となった時、初めてちょっとなし神の言うこと聞いてくれっていう言葉を歌ったり聞かしたりするんですが、こんなバカな話ってないだろうという疑問が大抵新鮮な考えでお勤めの言葉に接する人は思っていたんです。塩川でも一番質問が多いのが、なんでちょっと話するから聞いてっていうのが途中で出てくるんですかっていう。でそれははっきり前で歌ってるのが後からとっつけた嘘だからって、答える人は良心的な真実を大事にする人でありまして、大抵答えをごまかしてしまうんですね。それで重大なことはですね、生き講師教育っていうことは私はやりました。特に 私はお手振りを重視した教会ということがずっと戦後本妻というと歌われておりまして、私の兄弟、まあみんな言いますと、私の兄は教皇本家、長男次男はですね、お手振り本家生の時から詰め所で持って小学生に指導していたんですけれども、その後も東本大教会の指導全部っていうふうに担当して、詰め所でもってお手振り教育の中心になっていたのは私の長男、長兄です、静雄、八島静雄です。それから本部の勤め人数として東本でもって勤め人数で取っていたのは東本の、まあ、通称親奥さんという二代会長夫人なんですが、その人のお手直しをしていたのは、その弟の本家生で、やはりお手振りで提唱がありました八島道夫という次男が直していた。それで三代会長の一期講師来た時に、やはり、会長宅で毎日お手直ししていたのが私の三家、今福島の常磐市でもって教会長をやっている吉尾という兄なんです。それで私は本部へ呼ばれまして、お手振りの教本を8年も前から編纂してどんどん作っているのを最終段階、細かいところを直すときに参加させていただいて、仕上げのときにお手振り教本を作るのに参加したわけです。そしてその後一期講師にそれを お手振りの指導を間違いなくやるように伝えまして、それから、この教理ですね、お勤めが親様の唯一の教えであるのに、実際には、明治経典というのは大ほのりとして知れ渡っていた。それが敗戦で廃止になりましても、戦後の天理教経典も占領軍に、まあ、布教停止されてはいけませんから、占領軍はほとんど日本占領した人たちはキリスト教徒なので、キリスト教に合わせた一神教の教理、これキリスト教というのは唯一の神といい、そしてその神の神がかりだといえば正当なんですね。ですからその姿勢を取りまして、戦後の昭和24年版天理教経典というものが大ほのりとして教えられていた。で、それは10年間という二大神柱が占領中の経典は10年間しか使わないということを宣言しておりまして、10年間経って約束通り廃止する決定をして教規を改めました。天理教は典型により天保翌年10月26日、まあ、中山御蔵を始めるという、典型により中山御蔵を始めたというのを廃止いたしまして、月氏の社と仰がれる中山御蔵が始めたというお道に変わりました。これは神がかりじゃなく天の神様の教えではなく中山御蔵の教えである。そして天領の御事という神名は勤めの地場に神名が、まあ、付けられているという姿勢を取ったんですね。官老大勤めの地、これは中山御蔵が教えた官老大勤めの地が、神であると。中山御蔵の助け一条の心、人間の本性を正しく伝え、それを目覚めさせて本性に基づいて助け合うと、みんなの組の人も水気の人も助けた人も助けられた人も一様に喜べる陽気づくめという姿が出てくる。その門前を言えば本性に基づく自主的な行動は自由ということ。それで助け合いますと陽気づくめという平等の、喜びが味わえるというので、自由助け合い平等という門目を持った教理を中山御蔵が教えたんだという原則が教えられているんですね。 で、教理は昭和34年までは天理教経典が唯一の教義書であるという重大なる定めがあったんです。でそれが教規が改まりまして、天理教の教義教えはお勤めであるということになりました。それでそのお勤めの教理を正しく理解する教義書は三河浦歌お筆先お指図であるというように、発表になりまして、このお勤めの教理を教えた三河浦歌お筆先お指図に基づいて天理教経典をこれから作るという教規でなったわけです。その時にこれからという文字をつけなかったんです。日本語を正しく読めば根本の教義書が変わったんですから、教会本部が天理教経典を編辑するといえばこれからに決まっているのに、これからという言葉をつけなかったことが変な居直りふてくされを許しまして、今まで間違って教えを説いて間違って聞いてもらって間違いの上に本部の先生は偉いと、上の人は神様で間違いがないというような、そのまあ何て言うんですか、日向水の中で権威を誇っていたのを続けたい人がそれこそまあふてくされまして、今まで通りでいいじゃないですかという姿勢で大勢でまあいわばストをやりまして、二大神柱さんの新しい経典編纂を妨げた、こういう歴史があったわけです。でこれ昭和34年なんですね。昭和34年と言いますと、59年ね。でそういう1959年ということですから、ちょうど今からですね、48年ね。でそういう時期に教規を改めて新しい経典にするというのに改まっていなかったんです。でその違いでもって大勢の人が苦しんだんです。大勢の人が、でそこを今度天理大学の学長でもある、橋本武本部員が本部の神殿講話という形でもってですね、天領の御事これが親様の教えではない、こっちを否定したわけです。そして官僚大務め、官僚大を囲んでの神楽勤めが本当のお勤めであるという重大発表をやったわけです。でこれ似通っているんじゃなく正反対なんです。親様の教えは自由と助け合いと平等を教えてるんです。それで当時の天皇制軍国主義政府は差別と、天皇制というのは差別です、軍国主義は暴力主義なんです。差別暴力従事じゃなく服従というものを教えるために天理の御事の務めを、天皇制軍国主義者たちが作り出して教団の中に、まあこういうお務めをやらすようにしてしまったわけです。でこれを何度置きますと、この官僚大務め、これは親様の教えをやると親様のように言論を封殺されるどころか命も縮められてしまう社会情勢であったわけです。でその社会情勢が敗戦によってどんどん崩れ出したんですけれども、まあ、どなたもですね、日本は敗戦で復元っていう理由より天皇制軍国主義やめたと思っても、最近の小泉内閣のですね 靖国論争なんか見ておりますと、何天皇制軍国主義はまだまだやめてないわと、これ皇室典範と靖国法案なんか見ますと、日本は根強く負けたから仕方がない、親様のような理想を掲げたんでありまして、新憲法を掲げたんで、本音の政治家たち、権力者たちの姿勢は未だに差別、暴力、服従を強いるですね。天皇制軍国主義、少しも向上してないと、抜け出してないということが今、はっきりしてるわけです。で、その時に、お道の中でも、お道の中でもですね、一体どっちなんですかと、重大なる分かれ道になったわけです。で、そこで言われるのが、上の人は神様です。白いもの黒いと言ってもはいと言って通っていれば神様が結構にしてくださるんですというこの教えが大法の理。これ大物理なんて言っても本当は横暴とお指図には書いてあります。天皇制軍国主義という意味です。上で権力でもって王様になった人たちの真理という意味ですね。これがやっぱり結構になるためにはこれがいいんじゃないかしらという思いが強い。で、それが違うんだと言った人がなかなか取りにくくなってしまっていると、これ一つにはですね、ちょうど今までにちょうど半分のところでけじめがついたのがですね、1970年という年、もう戦後でもってちょうど真ん中みたいなもんですね。まあ真ん中はちょっと差はありますけど、端数の差はありますけれども、その1970年の8月30日っていう日に、皇居の中の天皇のお住まいの昔宮城と呼んでいた江戸城の内堀の中、堀の中なんです。外堀内堀があって、内堀の中の 北の丸公園、これ北の丸っていうのは北の方っていうのは奥さんのことを指すんですね。で、北の丸と本丸があって、北の丸っていうのがあった、まあ今建物が残って保存されてるんですが、この石段があった公園です。この石段の司令部があった公園です。で、その公園にある八角堂、八甲一を片取りまして作った武道館、まさに、武力をですね、戦力放棄した日本らしくない武道館、八甲一の象徴である武道館で、天理教の教理は天皇制軍国主義を教えた神田原の道とは違うと。神田原って言っても古事記日本書紀で教える天皇神道とは違うという宣言をいたしまして、1万5000の席を用意し、1万8000のパンフレットを用意したにもかかわらず、2万5000人の人たちが寄りまして、新柱までが律ありても心の定めが第一やでと、心の定めが第一やでというお祭祀を引用して賛成演説をされたという、ことがあったわけです。これはちょうど敗戦から今までの真ん中頃とこう言える時ですね。で、その時にですね、その評価の後、これこそお道だと言っているみんなの前で、このお勤め、天領の御事のお勤めを作りました山沢為三の孫であります正信氏が、この青年会潰せ、指導している屋島潰せと露骨に言い出しまして、まあすごい名前まで挙げた露骨な反対運動が起こりまして、まあそこに動いてた人がほとんどこう動きを止められてしまったんですね。親様の教えには合ってるけれども、本部っていうのは規則にも外れてるんです。天理教は教規にも外れている。 経典を廃止したのにも、その古い経典、廃止した経典に神がかりという一神教の教理が書いてある。それに反対のことを言う八島はけしからん、辞任してお詫びせというような圧力が公然と大々的に説かれまして、その復元の姿勢が、潰されて凍結されたということなんです。でそれに対しまして、またそれから一巡というか、一世代というと大体人間は親のおじいさんの代から親の代に変わるのに約30年と数えてる。教育がガラッと変わるのが約30年と、一代30年と数えてるんですね。その年月経ちまして、橋本武と学長がですね、宣言したんです。橋本さんと私と年は大して変わってないんですが、私は三十数年前にそれを宣言しているわけです。でちょうど一世帯離れた感じになりますね。二大神柱さんの下で私はそれを進め、で武道館は二大神柱さんが亡くなったわずか3年後だったんですが、やはり新橋さんの代を数えても一世帯経ってるわけです。それで橋本武人本部員が お勤めが天領の御事のお勤めは嘘である、天領家の先祖の神々を天領の御事という考えは間違っているという宣言をしたわけです。これは重大なことなんです。でその宣言を橋本武人本部員がやりまして、みんなそれは大変だ、今までは私が正しいと思っていたことは嘘なんだというふうに動揺しているところに、反復元公演というのが2ヶ月後に行われた。8月に越の国の前会長であります宇野本部員が、橋京波郎と助けたまえ天領の御事のお務めは、2ヶ月前に学長によってですね、本部員によりまして、親様の教えではないと発表されたにもかかわらず、私はお助けで、お助けの実を挙げているのは、足利ハローて助けたまえ天領の御事のお務めをして、足利ハローて助けたまえ天領の御事のお授けを取り継ぐことでご利益いただいているという本部の神殿講話を行ったんです。これはまさに教育界ではもう呆れ果てた、許されないことなんです。というのはですね、親様は真理を教えて悩みを解き、まずそれで心の助けはお勤めの真理を教えるということでもって悩みはなくなるんです。矛盾がなくなって自分の心の歪みがなくなりますから、なるほどと言った途端に悩みがないんです。これは神様を取ってくれるわけじゃない、親様が教えたのはその真理を神と言ってるんです。超自然的神が悩みを取ってくれるわけじゃないんです。真理を理解した途端に悩みが消えるんです。で悩みが消えた心でもって体を整え、周りの物質のですね、世界を整えたら病気もなくなってしまうんだと。その後人々の心構えまで真理を理解した人間が真理通りに助け合ったら、難儀の世界もなくなってしまうんだと。病気も病も難儀もなくなるというのは、親様の教えでは勤めの理を神として理解したものは、その人間の行動でもって全部働けるんだということを教えているわけです。ですから官老大勤めを理解するということが我々の信仰でありまして、親様の教えではない神名を、これを唱えたら、これを踊ったらご利益あるんだという言葉に惑わされまして、南無助けたまえ天領の御事と言ったから助かったんだなんていう寝言を言う人は、その人が言ってるお助けの数より南無法蓮華経これで助かったと言ってる人の方が世の中には何万倍いるかわからないんです。 だからそれが正しいなんていうんだったら天理教をやめちゃいなさい。親様の教えであることをやめた方がいい。生ダム生ダムって言って助かったっていう人いくらでもいるんだ。アラの他に神はなしで、これで助かったっていう人の方が日本の人口より多いんです。そんなことを振りまして、私はアシキハロで助けた場合天領の御事でお助けしたなどということを言ってんの。許しておくというこの予牧たちがお道の改善を遅らしてるんですね。私たちが遅らしてるんです。で、親様のはですね、これはもう、はっきりと神の社と言っているのは真理を中に収めているのが親様。真理の具現者という言葉を使います。具体的に表す具現者ですね。これを神の社というんです。お筆先ではそういう表現をしております。そして古閑さんと親様がお助けをどんどんと進めていて、他の者がそれを妨げているような時には、社となるお二人ともと、神の社は親様だけではないはっきりと言われております。そして親様が教えた真理を教えたお務めを務めて理解して、親様の心となって生きようと心定めした人間、これを養牧というんですが、養牧は命名の社である、こういう態度を取りまして、命名の社養牧が親様の心を魂を生かし続けてるんです。その人の体で存命の教祖というのは、養牧が親様の心で働いている姿を存命の教祖というんです。中山美希が生きているという意味じゃありません。これはごまかしでありまして、お指図を読んだら存命同様と書いてあるんです。数は多いです、存命という言葉は。数多くの場面で存命同様と使ってる。存命の理で終わってるのはその省略形なんです。存命同様ということは、あんたは女みたいだっていうのは男の人に言う言葉です。男みたいな女って、それは女の人に言う言葉でありまして、存命同様というのは中山美希は存命ではない。存命同様に中山美希の心を心として働いている私が親様の心通り助け位置を通ります、とこう言った時に、存命の教祖は私ですという立場が生まれるんです。二代神梅社さんが、私が天理教です、私が親様の品形を受け継いでるんですと、そういう信仰を持てということを繰り返し繰り返し押し込みになってます。私を見てくださいという信仰を持てというのはそういう意味なんですね。そういう形でもって教えてくれました。あの天台学長がはっきりと天領の御事のお勤めを排除したんです。でこのお勤めがですね、アシキを払って助けたまえ天領の御事の神楽勤めがつけられたというのは、これ大正5年からの、親様30年歳から。それ以前は足利郎で助けたまえ天領の御事は膝元の奈良県の勤めの地場では勤めたことございません。一度も大正5年、親様の身を隠された、本籍も身を隠された。初代新橋は何だか知らん、早く死んでしまった。大教生松村喜太郎は誰かの密告で冤罪で拘置所に入れられてしまったと。残った山沢為三が、自分たちが前々から作って本籍に叱られていた足利を張ろうって助けたまえ天領の御事のお勤めを地場でもって 誰はばからず染めるようにしたのが30年歳以降の足清アローテ助けたまえ天領の御事の務めです。その時二代新橋者さんはまだ10歳です。9歳8ヶ月の時にそのお父さんの初代新橋者亡くなりまして10歳になった時にこのお勤めを作られたんです。そのお勤めを作った時これがようやく昨日1日かかって作ってもらった図が生きるんですが北礼拝殿がこのように作られたんです。この不審が終わりましてこれから報告祭という時に初代新橋者があっという間に死んじゃったんです。どうも死に方がですね、孝明天皇の王子で睦仁親王という人があっという間に亡くなっちゃってなんだか知らないガラッと違う体格のいい明治天皇というのが現れたっていうそういう事件と同じ出来物の治療だったというような話が出ておりますが、まあ、何しろ初代新橋者が亡くなりました。建物ができて報告祭までやっていない時なんです。報告祭から山沢為三が主役になりまして神道の制服を着まして教会長たちを引きずれまして報告祭をやったわけです。そこでこの天領の御事の務めをこのお社目堂でやったんです。この図はですねこの図のところは実は参拝場から見ますとこれね見えないんです。こっちの段があってお社があるこっちだけ見えんです。ですから信者にとりましては足軽で助けるのに天領の御事はこの社に収められたその図ですね八田の鏡この地上の国は私の子孫が代々支配者になるべき国土であるとその天皇の位は天地が続く限りこの権威は続くだろうという神勅の象徴天照大神我と思って祭れと言った八田の鏡のイミテーションがここに収められているんです。でその天照大神の心を受け継いで天皇の位が始まったっていうんですが初代天皇はこの橿原の宮を中心とする大和の勢力を使って世界を武力で平らげて服従しない者は殺して天皇支配の世界にすることは良いことだという即位の時の橿原天都の御事の礼というふうに言われたり皇都経営の御事の礼と古事記や日本書紀に書いてあるんですがそういうその発行意中と進捗まあ進捗と発行意中というこの姿勢を持っている八田の鏡をこのお社の象徴でもってそれでこの神様がご利益くださるんだから服従制という教理を形に表してお勤めをやったんです。そのお勤めが関東大囲んで東亜社の神様を称えるという意味をこの女正面使いながら個性の違うものが補い合い助け合うと説かずにこれはみんな偉い神様なんだというそういう言い方です。そして一つの原則から言えば従わない者は殺してでも従う世界を作るこれ八行一の小直です。こういうのをまあ政治学では専制君主って言うんです。暴力で支配するという差別暴力主義を専制君主と言うんです。で専制君主は大体民に恨まれるんだ憎まれるんです。その時にそのままですと民やまあ神官がですねこれ力で倒せば文句ないんだって言うんでこの専制君主は大抵私の後ろにはもっと強い神が控えてんだぞと超自然的支配をする自然を超えた支配をする神が私の後ろについてるんだという解き方をするんです。 これが超自然的神、天の神、いうような言い方です。で、その日本ではそれが天皇家の先祖、一に国と子たちにもいると、二におもたりのみこと、三に国さちのみことなどと言ってるのは全部天皇家の先祖でありまして、その人たちが権力者の上にいて、権力者の言うこと聞かなければダンと叩くぞ、その神々がその人を権力者に任命したんだから、権力者に反抗することは神に反抗することだと説いているのが一神教という教理体系なんです。キリスト教もイスラムもそういう体制ですから、あのキリブッシュとですね、イラクの戦いなんかはおそらくあの姿勢は一人残らず死ぬまで戦い続ける原則を持ってるんですね。ですからそんなところに日本は関係ないんですから、巻き込まれちゃいけない。で、日本はあの一神教たちの姿があのどんどんと世界を侵略しているのを見習いまして、アマテラス一神教を採用したのが明治からの天皇制軍国主義、天理人道教育、金原の態度を全部すべしというようなその教育になっていたんですね。で、それをぶち破ったのが、まあちょっと今宣伝しましたのはちょうど中間で、武道館におきましては、宣伝大会が行われまして、その教理とは違うお道はって宣言して、指導している八島潰せとまでトラブルがあった、そこまで話したんです。そこから長い間どんどんとしらみつぶしに弾圧が続きまして、もう本当に窒息しそうだった。このとこで大変なのはですね、教会がガランと空き家になってしまってるっていうところが多くって、非常に名簿を作るのにも妨げになっている。それからこれは、数統計の数には公式にまだにくらいについていないんで数えないんですが、後継者の自殺っていうのは実はどんどんと増えてしまったんですね。もうそれもっと象徴するのは教会の後継者どこじゃないんです。今有名本部員さんの家で自殺者を抱えていない、自殺者抱えるはずはないです、自殺者の歴史を抱えていない本部員さんの家はありますかというくらい凄まじいです。表には出ておりませんが、教会の後継者の自殺なんて数ってなしに、本家本元の本部員さん自身が足利原って助けられない天領の御事などは親様が教えてないということを承知の上で説いているうちに、自分の両親に責められて、これを我が身恨みというんですが、それでそれが穏やかにその本部員さんの家の権力者が穏やかに順当に亡くなっていた場合にはトラブル感じはしないんです。自殺だか他殺だか病死だか分かんなくたって構わないんですが、弟なり子供なりという人が自殺しますと目立つんですね。で、そういうのを例を数えただけで大変にこの教会本部は多いんです。で、この矛盾を正さないといけない。その矛盾の現れが北礼拝殿の建物ができて報告祭ができる前に初代神柱が亡くなりまして、急遽山田さんが官庁職務執行者という位について報告祭を行った。その報告祭を行った時のこれが上段の間がですね、神殿から見ればこれは見えないお社で、天皇の先祖に福寿を誓ってご利益を願うという足利原って助けたまえ天皇の御事の神楽勤めやってるんです。ここのところに10人並んでやるんですが、官楽台は見えませんから、下2段しかないんです。床の上には顔出してないんです。ですから 天領の御事の徳を称えるかそう思い官老大臣飛びになっちゃってる、神楽寺飛びになってしまってるんです。でそれを実はもう戦後復元という以前に昭和11年の親様50年祭を旬に復元を実現しようと二代新橋社さんが20歳でもって新柱のというより官庁の職務に就いたという時の湯達に世界6時に踏み鳴らすという今日その理想を実現するために私は官庁に就職するという宣言をされたんです。これが復元宣言ですけれども表向き宣言をされたんです。これが復元宣言ですけれども表向きこれを言いますと天理教官庁は天皇制軍国主義に反対の世直しをするものとして死刑になっちゃうんです。当時ですとですから表向きにはそういう発表はできなかったんで復元帯同と体内の動きと私はまあ名付けているんですがその時期復元帯同でまあ約10年経ちました時に何としてでも参拝者に八田の鏡を象徴する天領の御事に服従してご利益もらうという神楽勤めではいかんと本当の親様の教えて神楽勤めを見せようということになりましてこのお社を何とかして取り除きたい。それで何をなさったかというとこのこちら側に南礼拝殿を作ってしまいましたこのお社を取っ払ったこのお社を取っ払ったんですですから本当から言いますと本当から天領の御事の務めはやめたかったんです親様の教えと反対ですからけれどもそれを言うと国体名調運動というのでものすごい軍国主義に進んでおりましたから美濃部辰吉というような貴族院議員までが天皇を国家の機関というのはけしからないこの当たり前ですね天皇という役職は大日本帝国の国家の機関でしかないんですその機関という言葉を分かんない軍人がギャギャ騒いだだけで貴族院議員を辞職しなくちゃならないというようなバカな事件まで起こってるんです国体名調運動その時期にこれを取っ払った命がけです南礼拝堂を作ったんですそして官老台を13段重ねまして見えるようにしたんですこれは命がけの復元ですでそのことを意味をはっきりとさせようというのが戦後の復元宣言70年安保の武道館の千年大会の宣言これはもう私が準備しましたからはっきりとその目的でやったということを言いますでその後戦後60年経って橋本武と本部員が天領の御事を務め嘘ですと発表したんですこれは大変なことですでその時に私が言いました時でもですね実は八島潰せとその武道館の千年大会の司会を務めたというだけで 村上忠夫本部青年会委員を潰せと青年会潰せとその時の青年会委員長がこの前亡くなった内藤領板倉さんだもう何しろ潰せというわけでもう散々攻撃されてますから私はこの橋本武と本部員が言われた時に応援しなかったら2ヶ月後にですねはっきりと橋本武と本部員が親様の教えに外れていると批判した天領の御事の務めで私は助けたんだなんていうそんな本部員が出てくるんですから下手すれば先頭に立って復元を言った橋本本部員を背中からいるような人間が本部の中から出ないとも限らないと その人間が全員が復元ということに目覚めていればそんなことはできないんです。このままでいいじゃないかというような雰囲気が流れていれば、あいつ戦闘に立って天下人にしてやらなんて言してやがる、とんでもないやつだなんて言ってですね、後ろから、まあ、石を投げることも矢を射ることもできる。それをさせてはいけないんですね。でそういう点でもってですね、このところで、まあ、今年の年賀状っていうのを、今までは水のうじらに至ると思い、至るから、距離が分かんなかったっていうお歌を言ったんですが、実はその今年のそういう感じをですね、保存会はちょっと先取りしてましたから、一昨年の年賀状の言葉がですね、今年こそ教会ごとの甘露台、世界が望む国々の地は、小東編集室、これ一昨年です。で、新柱、千日重ねし祝願ぞ、妙屋の神楽、岩ぞ務めん、水の元分社と望む。これ、橋本武人本部員が言った後に、これが出ても当然な歌が、先に遅れは取っていないんです。ところが遅れ取っていないのに、橋本本部員がここでセンセーショナルに受けてしまったんで、私のことを冷やかした人がいる。これ何て言ったかって言った、私は先兵って言ってました、復元の先兵であるって名乗ってたんですが、先兵のお株取られてる5万円つって、俺は先兵だぞ、先頭歩いてるぞって言ってんのに、先生、橋本さんにお株取られちゃいましたよって、だけど喜んでやがらって、私を冷やかした当初があったんです。です、確かに私は大変に近来にない喜び方をしております。その通りです。で、そういう点がですね、このところで、神楽勤めの大使ということをですね、これ、形ははっきりとこのように変わりますね。内容をちょっと変わりますと、項目だけ言いますとですね、お勤めはこれ山沢為三の方がこちらです。作った天領の御事、親様が作った甘露台勤めの甘露台勤め、こういうふうにお勤めが違うんです。まずここから始まりまして、中山美紀と山沢為三の違いですね。こっちは天皇制軍法神、こっちは世界助け。で、その次に、お勤めが、まあ、こういうふうに違うと。次に、天然自然の守護、歌ってるのは、甘露台勤めです。こちらの方は、超自然的ご支援。超自然的っていうのは、自然じゃないって意味ですよ。これほど違うのに、その違いに気づかない人がいる。助けでも拝み祈祷で行くでなし、伺い立つで行くでなけれど、これを拝み祈祷は超自然的ご利益を願っているんです。このところ世のことを解き勝つ神地上で胸の内よりというのは、自然の守護の合理性を教えるということなんです。それで結論は、助ける喜びというのが人間の本性、生き物の本性である、こういう結論がお筆跡3号の46、47、45、6、7で、8の高山はそれにもかかわらず今ままにしているけど先は見えんでという、48までのお歌が、まあ、これを対比させているわけですね。でその次にですね、まあ、こっちは天然自然ですよ、こっちは超自然ですよ。でその次に借り物の利というのが、親様の方は天輪王の借り物の利というのは、物は全て生産した民のものである、それを権力者が、政治の指導者が民から物を借りて住みよい世界を作る 役目を持っている。すべてのものは助け合いのために借りているんだというのが天輪王修行経という経文に説かれた、インドの理想的王様天輪王の借り物の考えであると。で、おやさまはこれを使っているわけです。そしてこれはおやさまだけではなしに、明治以前の孝明天皇までは天皇家は相当もごいことやりながら民に向かいましては、私は天輪王の心になってみんなの住みよい世界を作るための天皇であるという即位の礼を行っていたんです。これは輪王勧請、天輪王になる儀式という、輪王勧請で輪王寺というお寺が皇室に関わってうんとあるわけですね。または即位勧請と呼ばれて常識だったんです。天皇家でも民に受けようと思えば天輪王の借り物を説いていたんです。ところが露骨に一神教の植民地政策というものに似せた公地公民制、これ公地公民制が日本本来と思っているんです。これは天武天皇の時代に古事記日本書紀を編纂するとき、すでに大陸には、イスラム教徒、当時はイスラムと言いません、フーフー教と言ったんです、フーフー教、海教ですね。今旧約聖書をアラビア語で読んだ人たちの悟り、今のイスラムの先祖です。で、それとキリスト教の一派がすでにもう中国の都にいまして、遣唐使が行った時に影響を与えてるんです。で、その一神教の考えで作ったのが公地公民制、帝の土地帝の奴隷である、人間は奴隷、土地は帝の土地である、とだ全て取ったものは帝に捧げるんだと。これでいろいろ公地公民制の抗議しますと質問が出るんです。税金は何パーセントぐらいですかって。どうか 100% って。それじゃ生きられないじゃありませんかって。翌年生かして働かすために生かさず殺さずっていうのが公地公民制の原則で、これ徳川家康の悪行に使われてるが、実は天皇制公地公民制の原則は生かさず殺さず、年貢というのは 100% 帝に捧げるという意味なんです。そのもうまあ半分、5割とか7割とかいう武家の集奪よりももっとひどいんですね、公地公民制って。だ公地公民制の借り物が天皇制、こちらの天領の命です。ですから体を勝ちに汚せ、全て持っているものは借り物だ、神様のものだなんて言って取り上げる、これがまあ公地公民制、天皇制、軍国主義の借り物売りなんです。借り物売りって言ったって正反対です、これは。で、その後にですね、神が働くと言った時に、おやす様の教えの方では神は心に乗りて働くほどにというお筆跡ありますね。けどもこの心に乗りて働くというのは本人が何々したいじゃないんです。何十を助ける、助け一条の心なら、その心に乗りて神が働く、真理がその人の予定をどんどんと進めてくれるだろうという言い方ですね。それに対しまして、これ民が労働して全て捧げるんだと、上の王様や天皇たちがですね、民を働かして何のために働くのか、上に捧げるために、世界支配するために、自分たちは働かされるというのが働くという意味で、親様は働いた楽さする喜びと教えています。ところが親様の教えが出る以前、旧約聖書を見ますと、働くというのは何かというと、神の教えを
背いて掟を破ったから、その罪の罰として額に汗して働かなくてはならん。ついでに言えば、女は子供を産んで育てる苦しみを与えるというのが働く意味になっています。今までの宗教では働くことは苦しみなんです。親様の働くさせる喜びというように教えまして、これも正反対です。そして神と神、親様は神と神との心を分けるでと、上の人は無いけれども、この世の真理は助ける喜びであるというように、信仰でもって絶対の真理、この世の本性と教えている神、これは男女助けなんですね、ところが権力者では上の人神様、これは中国語の天使という言葉も、上の人は天が支配者に据えているんだ、だから天使の言うことは神の言うことだということに、東洋の学問でもそうなっているわけです。それでですね、神がかりという一神教の原則ですと、上の人神様ですね、神の言うことを聞けというのは、その預言者の言うことを聞け、民族の長の言うことを聞けということです。でそういうふうになりますと、これ次にそれのまとめの道徳というと、親様は天の理、本籍も天の理と言ってます。これ天の理というのは、天というのは天地、神羅万象、この世界の天然自然の理を指してるんです。天然自然の理を天の理と親様は教えてるんです。ところがこちらの天領の御事の方は天理人道と言いまして、天理は天皇が世界支配すること、人道はそれに命を捧げ、働きを捧げて、使い立てまつること、全然意味が違います。まあ、はっきり言うと男女助けが天の理、上に使えるのが 天理人道、これも廃止させるほど反対の考えです。そしてその自主性とか服従ということをですね、ここではっきりするんです。親様は人間の本性は人を助ける喜びであり、人間の本性は腸が取れて命あるんだけど、命あるもんでも少しずつずれがあるんです。ぬくみのような人、水気のような人、ちっとずつ全部10% ずつ100になってるんじゃなくて、じっとずつこう個性に違いがある、それが補い合い助け合うんだとということになっておりまして、この実践というのは、助ける喜びを本もという本性を持っているものは自主的に動くことが自由、自由に動けていえばそういう助け一条になると、これが助け一条の理であり、自由という本性で助け合うと良きづくめという平等の喜びがあるという、自由助け合い平等という原則なんですが、これ応募の理ですと差別暴力主義ですね、天皇制軍国主義は服従だけを、上官の命令は朕が命令と心得よという、服従だけが道徳になるわけです。そして世界観というのが、親様は助け合いの世界で初めて、この調和で初めて世界が成り立つんで、その個性の違いとも働きが調和を取れて初めて命として存在できるんで、これは調和なんですね、道徳っていうのはね、それで助け合いの世界であると親様も教えている。親様がこの教えを説く、ダメの教えを説く以前はみんな倒し合いの世界だ、生存競争の世界だという、考え方で、倒し合いの世界と生存競争の世界が違っているんです。それからこの これが実際には違いを認めて調和するというのが親様。違いを認めずに同一の物差し、権力者がトップである物差しを作って、それでもって支配する。力で支配者になったものが私がトップなんだ。で、腕力なら腕力で測りまして、お前は、尊くないんだという、こういうですね、考えなんです。これは個性の違いを認めるか認めないかということになるわけです。そして助け一条というのは、親様の場合にはそれぞれの個性を解放して生き生きと暮らさせることを助け一条というんですが、大抵は強い俺に使わないと殺されんだぞと、敵に殺されるか俺に服従しなければ俺が殺すかというので、助け一条と言ってもだいぶ様子が違うんです。それぞれの個性を発揮するのか、個性を抑えて自分の力にしていながら助けると言っているのか、そこらがこのお勤めの性質で違うということです。そして何て言ってもこの神、さっき言いました神の社、親様の心を理解したら神の社である、存命の親様とは私だと、世界助ける心に信仰者は皆なるんだと、これがナムという言葉がですね、親様の場合には天輪王になって人助けするという意味のナムです。これは天輪王を阿弥陀様のように仏教界では思ってましたから、親様は阿弥陀様のようになって人を助けるという宣言なんです。世界の信仰は阿弥陀様に助けてくださいとひたすら願うということなんです。奇妙頂来というのが世界の考え、親様のは祈祷神妙という、神になって助けるという姿勢である、こういうことがはっきりとそこに違いがあるわけです。それでこういうふうに言ってきまして、今日の最大のテーマは復元とはということを簡単に答え出しちゃう。復元とはって、まあ、このお筆先見なくてもみんな知っている1号のお筆先が今日2号を示しているんですが、1号のお筆先の21、22、23の歌、これはこの世は理で攻めたる世界なり、何かよるぞ歌の理で攻めた、これが真理はお勤めで教えてある、本にしたら文字にしたら三神楽歌だという意味ですね。この世は理で攻めたる世界なり、何かよるぞ歌の理で攻めた、詰めると手伝いするではないことに口もやふですが、その間に何もかも違わんことはよけれども、違いあるなら歌で知らせる、これは真理通りに通っていれば何も言うことはないけれども、真理通りに通っていないからはっきりと筆先で間違いだと改めなさいと突きつける、筆先の攻めをする、この三日村を歌うと若隊の筆先は意味が違うということなんです。でもっとこれ端的に言いますと、お水の教理は三日村歌で全部教えてあるということです。じゃあ教理書筆先お指しって何ですかって、その性質を今の最初のお筆先が言っているわけです。お筆先は教理を教えてません。教理の悟り方、間違いがあったらきつく改めさせるぞと宣言しているんです。教理の悟り方を教えているんで、お勤めの勤め方、悟り方、これを教えているというより、教えたというより間違いを正すという方法です。というのはこのお筆先を明治2年に書く前に、みんな信者になった人たちはお手振りで助かってるんです。 三日村歌で助かってるんです。それでこの広本教祖伝によりどころを求めるの最大の欠点は、これは山沢一族が編纂した広本教祖伝でありまして、原型は初代新柱が書かされた、はっきり言います、山沢為三の圧力で書かされた、これがないと一派独立できないぞと言って書かされた、まあ、後に広本教祖様御伝、または教祖様御伝と言われる別名カタカナ本は教祖様御伝と、ひらがな本教祖様御伝というものが、明治31年にカタカナ本が書かれ、一派独立に近くなって、35年を超えた頃ひらがな本が作られたというふうに言われてますが、この教祖伝、広本教祖伝がとんでもない嘘ばっかりの羅列です。最大のは編纂者であります、まあ、影の編纂者、影の編纂者というより編纂者は本部ということになっているんですが、まあ影だが表だが本部の資料修正部を牛耳っておりました山田さんたちがこれを作ったんです。山田良次郎が慶応元年に入信したのに、すべて親様の教えはそれ以後説かれたことにしてるんです。慶応2年に足利払い助けたまえ天領の御事の務めが作られたと広本教祖に書いてあります。それが初めだとなっています。それまでの資料は足利払いの務めまたは足利払いの授けが教えられたという言い伝え書かれたものばっかりだったんです。足利払いです。足利払いでも一徹つまして感動台もあれば助けたまえ天領の御事もあるんです。それをすべて慶応2年に足利払い助けたまえ天領の御事の務めが教えられたのは初めだと言っておりますと、山沢良次郎入信以後、入信じゃない、私はあの人は最後まで信仰者に入信してないと思ってます。天皇制軍国主義で親様の弟子たちを利用するために介入してきたのがあの人は慶応元年からです。で前年の勤め場所不審まではあの人は何も知らん、接触しておりません。元治元年の勤め場所は最初から勤め場所として建てられている。そしてその勤め場所の建てるきっかけになったのは五感さんがお勤めを教える資格を吉田神宮官僚から取って、そしてその勤めを教える資格に基づいて勤め場所が普請されたと。でその古閑さんがの名義で許可を取るそのいきさつは、親様の教えてくださったお手振りを三日村歌を大勢の人が理解し、まあ理解する前に歌い踊りですね、身につけて理解して大勢の人が助かって、これが真理だ、私たちだけじゃなくみんなに助かってもらうためにお勤めの教えどころを作ってくださいという大きな動きがあって、吉田神宮官僚の役人である古川文吾の神は感動してその許可を取る手続きを取ったんですね。ですから何にも祭らないでいい、今までの宗教と違うんで。そしてその許可は神道、修験道、仏教、どの行事にも渡ってもいい、似通っていてもいい、これは吉田神官僚が持つ全権限を中山公館に許すというほどの大変な許可書です。そしてその時には明治までは本来中山という名字はなかったと二大神柱さんは著書に書いておりますが、漢字でもって中山古閑と書いて許可書が出ております。ということはそれ以前に 御神楽歌を歌って助かる人が大勢いたということです。これはもう元治元年の聖馬所の普請の時には大勢の信者が御神楽歌を歌ってすでに助かって、他の人にもこれを教えてくださいというほど大勢いたということなんで、慶応、元治元年に聖馬所を立って、翌年慶応元年に針金所に天輪王 のですね、借り物を教えて、どんどんとこうした親様の弟子たちの部下教会ができている。で、親様のグループでさえ五冠名義で吉田神官僚の許可を受けなくちゃならなければ人が集められなかったんですが、針ヶ別所は奈良に近いんで、奈良の金剛院の許可を得ていた。その金剛院の許可ですと、さっき言いましたように助かりたい信仰しか教えない。親様の教えがはたはた楽させる、助ける喜びを教えている。助かりたいという信仰を興福寺の下でやるならば、私の弟子であることは外すというのが親様の針ヶ別所事件への処置だったんです。その時に初めて山沢良次郎がそこに出会いまして、これほど大勢の親様の弟子がいるんなら利用せずにはいらんないという欲望で介入を始めたのが山沢良次郎の介入で、それから嘘の書き放題、天領の御事の務めが筆頭とする嘘の教え放題でこの教団を利用してきたんですね。で、今橋本学長がそれが嘘だって言って前へ進み出しました。後ろから矢を いらないように私たちがちゃんとこれが当たり前だと言ってどんどんと進まないといけないんです。新柱がですね、それをはっきりと全教団に、言うだけじゃなしにやらせるために、一番いいのはこの正月26日に「あしきあろうて助けない天領の御事の神楽歌」というのをやめればよかったんですね。それはやっぱり本部の権限ですから、本部っていうのは新柱室と教会本部内棟領室と宗教法人天理教の教会組合の表棟領室と、こう権限が3つで、教会本部の権限は内棟領の権限なんで、それをせめてやめるだけでもやめてくれれば、教内全体が橋本武人本部員先頭にわーっと復元に進んだんですけれども、そこがちょっと、ためらいがあった。反対者がガーガー騒ぐんじゃないかという、多分そういうためらいだったと思うんですけども、まあそういうことがですね、もう出てきましたんで、私たちの応援がうんと必要だということなんです。そしてそのこの天領の御事にの問題で一番重要なのはですね、お筆先で違いあるなら歌で知らせると違いとこう言われていたのは、勤め場所に親様小寛さんがお勤めを教えてるのに、明治になりまして修士を押し立てて、それで山沢がですね修士を先導いたしまして、お母さん私が古紙です、またぐらい行ってくださいと親様と小寛さんを追い出して、そこに天皇家の先祖十二柱を拝む天輪を明神というのを作って、それで天皇家の先祖は神だという教理を教えていた。それがけしからんと、御神楽歌だけが教理であると、天皇家の先祖を神と教えている、勤め場所で教えている修士や山沢の教理が違いあるなら歌って知らせる、削り取れというのがお筆先のテーマです。でその後、よく持ち出されますのが禅宗の因縁寄せて守護する、これで松田しかと収まると言ってですね、これは結婚のお筆先だなんて言ってるんですが、事情はまるっきり違います。 この時すでに秀次は腹違いの妹に子供を作ってしまって、世間からはあんな汚れたやついないと言って、中山家は不付き合いになるような無様なことをやりながら、これを正当化するためにイザナギイザナミの神を祭り込んだんです。イザナギイザナミは兄弟です。あやかしこねというかしこねのみことというお母さんにから生まれたイザナギもイザナミも兄弟です。その兄弟に生まれたアマテラスオミカミが一番尊い神だという、この原則を振り回すために、そして秀次は俺のどこが悪いと居直るために、それで親様の弟子たちを中山家という家父長制度を利用すると、秀次はうんと利用できますから、その親様の弟子たちの死の鬼神とお尽くしの誠を利用するために、天輪を明神を祀って、天皇の先祖の神々ということを教えたわけです。それを削り取れというのがお布施席の主意です。で、悪事あろうて若き女房というのは、そのお知恵さん岡野音次郎を、これは日本の制度ではそれ女房だ子供だって言えない制度ですから、だから世間の非難を受けたくなかったら離婚しなさいという時のお筆先が前書の因縁やって仕事するです。で、この前書というのは、古老たちは生まれる前の前書ではないと、昨日までが前書、今日が今世、明日からが来世、親様はそういう教え方であると、そういうふうに私たちは子供の時から聞かされております。そういう点をしっかりと見ますと、お筆先は新たなる教理を教えたんじゃなく、親様が教えた官禄大勤めのみが正しいということを言って、それ以外のこれが正しいんだ、これが尊いんだ、これで文句あるかと言っているものを間違って、お勤めの理に外れていたら、これは間違いであると削り取るためのお手先だという性質をしっかりと捉えていきたいと思います。これは3号4号になると、天皇制軍国主義の天理人道教育に対して真っ向から3号4号を書いてぶつけるわけですね。ですから1号2号は秀次に書いて渡した、突きつけたんです、残念立腹を。それで3号4号になりますと、小教院親元神社にも、それから神楽勤めの最初にやった前川家にも、それから秀次の手元にも3号4号はきっちりとそういうふうに、そういうふうに書かれているもんだけでも、3つ書かれております。神明かりでさーっと暗闇に超能力が書いたんだなんていうことは作り話ですから、惑わされないようにしてください。親様の教えはだいたい合理的にできております。思案して殺さなめてついてこい、世話頼むし道があるぜやという姿勢で作られておりますから、そういう点動揺しないで、進んでいただきたいと思います。で、まあ時間になっちゃったんですけども、最後ですね、その正月26日に新柱が足利郎と立つために天領のことをやめなかったということを残念に思ってるんです。みんなやめるのは何の練習もなしでやめられるんですから、やめてほしかったんですが、やめなかったっていう、それを内統領に強く言わなかったということが一番残念で、どっちかというと興奮教祖伝の引用などをしてですね、内統領のご機嫌取りの神殿コアみたいな感じがするんですが、そうやって善治新柱は踏み切らなくちゃならないところに立ってるんです。一歩踏み出すとどういうことになるか怖くて踏み出せないんです。ところがはっきり言って私たちは怖くないことを知ってます。私は武道館の青年大会のことではっきり言って怖くないことを知ってます。その直後、元学長堀越義郎本部員と対決して、私らが 言ってることが正しいことをとっくに知っていて、彼が両親に咎められていて、八島君、君の言う通りだ、私は少々長生きしすぎたようだというのがわずか数分の後に出てくるんですね。それまでは私が学生の時の学長がけしからんことを八島言ってという本に書いたんですから、私もこれらピリピリピリとむしゃぶりっていうのはごまかしで、むしゃぶりなんてじゃないです、震えが走ってるんです。会ってみりゃ向こうの方がなんだっていうくらい数分です。ほとんど数分です。それからあと正信内通りと東本で対決した時もわずか数分です。私は本部の一番権力者っていう人たちとそうやって次から次に会いまして、はっきり言ってお勤めの教理をまともに理解していれば何も恐れることはないということを知ってます。それから世間の知恵もそれ以上出ていないのを知ってます。ですから前日新柱が立ってまたいでいいんだろうか、絶壁がこんな幅狭いけれども怖い、絶壁がまたぎはまたげる、私が知ってるんです。でそれをまたいでほしいのが今の旬です。よく立てるというんですが、立てるというのはその人以上の力あるものがその人を立てるのを立てるというんですよ。私は会長さんを立てますというのは思い上がった威張った言葉なんです。謙遜じゃありませんから、立てるというのはそうやって立てることなんですけれども、押し立てるというのは火柱乗り越えてみろ、俺も後から行くよというのを押し立てるんです。それは立ち往生するんです。引き立てるというのは手をついてほら渡りますよ、渡りなさいというのを引き立てる、引き立てるじゃなきゃいけないんです。新柱は若いんです。勢子に長けてるのが私らです。引き立てるんですね。さあ怖くありませんよって手つないで神楽勤めやってもちっとも怖くないですよと示すのが今の私たちの務めです。それをしっかりと心に置いてこれから通らせていただきたいと思います。今日はこれで終わります。私は立ててますので、あれ傲慢無礼、でこのところのですね、いきさつは、去年の後半のその関東原、本和島の関東原はずっとこの突き詰めた、去年の後半というより一昨年からの関東原をずっと読みますと、大体この大穂乗りと勤め乗りのせめぎ合いというのがほとんどいろんな角度から関東原に書いたつもりですから、知らないというのは読んでないんだなと思うと私は思いますので、そのつもりで、で今日はこのあと保存会の総会がございますので、いつもだと机を並べ替えちゃうんですが、今日はこのままの、位置で持って、いつものお昼は今日もカレーライスだと思いますけど、食事にしたいと思います。ですから質問は総会の後の断じ合いの時にしていただきまして、今日はこれで、午前の講座は終わることにいたします。
もう、どうも言っても、悩んでる後継者が、かえってね、ぐんぐんと、
大変に、
大変なことだよ。